ヤギ編集長、今週の見出しをお願いします。
ちょうど1年記念。
それでは始めていきましょう。ラブリーズのラブトピラブリーズの宮崎りおです。
ヤギサキです。
始まりました、ラブリーズのラブトピー。この番組では私たちラブリーズが取り上げたい話題やニュース、ラブトピーを発信していきます。
はい、
さてことで1周年ですか。
そう、このラブリーズのラブトピーが始まって、うん、この7月で丸1年。
そうね、
早くない？
うん、
てかさ、今日で53回目
かな、
かな、1年やって53回なんやと思った。
まあ週1、
うん、でまあ月4回ぐらいか、うん、12×4 は42が8、41が4、48、あれ53にならへん。
4週じゃない時もあるから
さ。あ、そっかそっか、う
ん、
あれか、西向く侍か。
何年人間やってんの。
西向く侍か。
え、
なんか言うよね、なんか週が 5あるところあるよね。
西向く侍は30日ここじゃないやつよ。
違うか、うん、失礼しました。
大丈夫ですか。
大丈夫
ですか。でもなかったことにしようか、今の話、う
ん、なかったことにする、はいはい、でもさ、1年早いよね。
振り出しに戻りました。
いや、すごい、なんかいろんなね、もっぱんもしてきたし。
そうやね、
いや、ほんまに1年早いんやけど、
私1年はこれ早いって感覚じゃないかも。
どんな感覚なん。
長い
長い。あ、そう、
なんか多分いろんなことしすぎてこの1年、ね、
うんうんうん、
1年の濃さじゃないのよ、私の中のこの1年間。
あ、ね、
だから、あ、まだ1年なんや今。
だってさ、今一番最初らへんにさ、ミスタードーナツのさ、モッパンやったやん、ベイク、
うん、
やったよね。やったよ。あれ一番最初じゃなかったっけ。一番最初あれか、バターサンドか、ファミマの。
ちょ、最初は何やったかもしれない。
でもなんか、うん、全種類食べれたりすることが、うん、なんか、え、いいんですかみたいな感じでさ、うん、スタバのあれも言ったやん。あれはラブトピじゃないか、検証の方か。
そうやね、
ね、
う
ん、47都道府県の関西か、
そうね、それは
とか、なんかこの美味しいものをたくさん食べれるっていうので、うん、私は幸せでございます。
だってシェキちゃん食べたいものを言ってるもんね。
さっきこれ食べたい、じゃあこれにするかって言ってモッパン決めたりとか、
うんうん、今日のねモッパンもねすっごい美味しかったからね、
うん、
後で存分に話したいと思います。
シェキちゃん多分力説してた
もんね、うん、めっちゃ美味しかったもん、
ね、
まあ、何を隠そうとですね、今日この収録
何を隠そうなのよ。
え、何を隠そうとじゃないの。
何回すんねんこの訂正。
何を隠そう、
うん、
本日収録日は7月7日、はい、七夕でございます。
七夕やって、
おめでとう。
なんか七夕ってで、なんか馴染みなくて。
あ、そう？
何するん？
え、短冊にお願い事書いたり。
それは知ってるよ、じゃなくて大人になってから。
おそうめん食べたり。
あ、おそうめん食べるの？
色付きの。
へえ。
食べてないけど。
何やねん。
のが、うん、あとはなんか願ったり。
いや、子供の時はそれあったよ。うん、願ったり、それも短冊やんな。
違う、その折星さん。
織姫と彦星やねん。
織姫さんと彦星さんが
カップル名みたいなのにすん
の。カップルチャンネル、カップルチャンネル、
織星
チャンネルの、うん、会えますようにってお願いしたりとか。だって年に1回しか会えへんねんね、あの人ら。
うん、でもさ、
でもなんか悪いことしたらしいな、なんから
しいね。
なんか
引き離されたんでしょ。
そう、ちょ、あんまり詳しくは知らんけど、毎
年曇って見れへんよね。
かわいそうよな。
え、今日は晴れてたくない。
うん、会えたんじゃないじゃん。
もしかしてそう、
うん、何年かぶりじゃない、
流れ星じゃないや、天の川見れるんじゃない、
今日の夜、うん、見よう。
あ、そんな軽いノリなんや、
うん、見よう。え、それってさ、大阪でも見れんの。
別に見れるでしょ、
その田舎とかに行かんでも。
まあ星が綺麗に見えへんかもね。
そうやね、
うちでも田舎やから見えそう。
うわ、ちょっと帰り見て
見てみ、
こう
見てみ
ね、
うん、
うわ、ちょっとよかった。
いや、なんかね、その七夕っていうのでね、
うん、うんうん、
今日は七夕やって弟が朝から言ってて、うんうん、あ、ほんまやなと思って、うんうんうん、7月7日かと思って、うん、なら、ねえねえ、何お願いしたでしょうかって質問されたの。かわいい。問題出されて、
うん、
ねえねえがお金持ちになれますようにとか、
うんうん、って。
でも前までね、小学校、今小学校3年生なんですけど、うんうんうん、今までは幼稚園の時とかは短冊に ねえねと結婚できますようにって書いてて、いいママじゃないで、うん、ねえねやで、
かわいい、
子育て大成功してるやろ、う
ん、え、それは、うん、ねえねえは言った2人おるやん、弟くんからしたら
お姉ちゃん2人いるね、
そう、それはリオちゃんのことで合ってる、
それで妹はだって別の呼び方してるもん、
あ、そっか、
うん、あ、ねえねえは私だけ、
じゃあもう飼ってるやん、
そうやで、もうねえねえ大好きやねん、うん、っていう弟がね、うん、小学校まあ3年生になり、うん、何書いたんかなと思って、
気になった、
でもちょっとなんかねえねえと結婚できますように書いたんってちょっと期待を込めてたんやけど、うんうんうん、違うくて、
なんて書いてたん、
最強の願い事考えて、
え、
何でも願い事叶えますようにした、
小学生
めっちゃ小学生じゃない、
めっちゃ小学生、
えっと弟もそんな感じなんや、うん、
でもめっちゃ小学生って感じがする、
なんか私の中ではまだ赤ちゃんなの、
うん、
だからなんかあれリオの同級生におったあの小学生男子になってるって思って
確かに
ちょっとショック受けた朝から、
嘘、ショック、
うん、ショック、
可愛いやんめっちゃ、
しかもなんかそれめっちゃ自画自賛しててずっと、うんうん、最強の願い事考えちゃった、
最強やわって、うん、
めっちゃ最強じゃないこれ、
だって考えるもん一旦、
でなんか朝からテレビでそのちっちゃい子が、うんうん、そのニュースでね、
うん、
どんなお願いしてるかみたいなのをやってたの、うんうんうんうん、でまあ例えばなんかなんだったかな、あの、まあ、でもほんま現実的なことじゃないよ、ね、その、うん、なんか集中力で上がりますようにみたいなとか、
うんうん、
お前なんかこういうの慣れますようにとか、うんうんうん、それ見ながら自分が考えたやつがやっぱ最強やなって言って
ちょっと見下してるやん、
うん、ちょっと自分のやつがやっぱ一番すごい、
すごいな私は今日あの早く着いてそのマネージャーと合流した時に、うん、そ、短冊を書きたくって、
うん、
であの神戸のね、うん、海にあったから書きに行こうと思ったの、そしたら、うん、もうその7月の頭に書いたやつもう締め切られてて、それが飾られてるだけやって、
なるほどね、
徹底してたわ、
へ、
なんか誰でも書けるんかなって思ったけど、うん、書けへんかった、
まあ、でも今置かれてなかったりすんねやろね、
あ、こういうご時世やから、
わかんないけど、
だからみんなのその何、うん、お願い事だけ飾ってあったわ、でもなんかあんまお願い事したらあかんのやった、七夕って、インしても
いいんじゃない、
インかんの、何でもイン、
何書くんじゃ、
何で書くかな、
違う、じゃなくてお願い事じゃなかった、何書くの、あなたが今何書く、
感謝、
あ、そういうことと
かなんかなって思ったけど、
でもお願い事書くって習ったくない、
かな、もう何が何だったっけ、習った
たどり着くまでめっちゃすごい
かな、何やろうな、
今お願いするなら、
単純に売れますように可愛げがないけど、
可愛げないな、
うん、でもそれじゃない、
うん、
うん、もう言ったらさ、
うん、
あの切実なね、お願い事、
まあね、
うん、
まあ、売れますようにか、
うんうん、でもまあもうちょっとな、なんかこう具体的にいっぱい書きたいけどな、この こ, こ, こうなりますようにとか、
あ、だからそれよくないって、
ああ、そっか、うん、もう健康第一かな、
いや間違いないよ ね、
健康やったら何でもできるから、
いやほんまにやっぱ健康じゃないと何もできんから、
う
ん、
あ、そう、う
ん、ご飯も食べれへんし、
そう、美味しい、あそう、美味しいものをね、美味しくいただけるのがもう本当にもう歯があって幸せ、そうそうそう、もうはっきり奥歯かけた時に歯のありがたみめっちゃ感じたもん、
うん、
アーモンドやと思って噛んでたら自分の歯噛んでた、
すごい音してたもんねボリボリボリって言って全視聴率集めてたあの場所の、どうしたと思ったら、うん、はあ、や
なんかあの期間、まあ、1週間から偽の歯つけてたから、うんうん、ご飯食べててもなんかこう、なんかね、
うん、こんなにつけたことない、
そっか、
うん、
なんか偽物の歯やからご飯食べててもなんかこう、うん、完全にひっついてないし、
うん、
こうツルツルの歯じゃないねん、なんか粘土みたいな歯やったから1週間はね、だからなんかこう歯って大事なんやなってめっちゃ思ったから、だからやっぱね、こう健康でね、
健康第一で、
うん、お願いしましょう、
また1年じゃ健康第一に頑張っていきます、はい、なんかちょっと年齢感じるね、
いや
お願い事がね、
いや
はい、ということで、はい、それではラブリーズのラブトピー、最後までお付き合いください。
ラブリーズのラブトピー、ハッシュタグはカタカナでラブトピーでどんどんツイートしてください。メッセージも送ってほしいな。ハワハワ。
送らなくて大丈夫です。
送って。 もっぱんラブリーズ。このコーナーでは食べるの大好き私たちラブリーズが毎週テーマを決めて話題のスイーツ、食品、ドリンクなどが本当に美味しいのか実際に食べて素直な感想をお伝えします。
はい。
さあ、もっぱんとは韓国語で食べる様子を放送するという意味ですけれども、
はいはいはい、
1周年ということでですね、盛大にやってまいりましょう。
盛大にやってまいりましょう。
シャキちゃん大絶賛のやつ、
はい、
間違えた、編集長大絶賛のやつ、
はい、
じゃあ行きましょうかね。
はい、
はい、では今週の見出しを教えてください。
ミスタードーナツのリンゴクロワッサンドーナツ食べてみた。
ミスタードーナツが焼きたてカスタードアップルパイリンゴとコラボしたリンゴクロワッサンドーナツの2種類がですね、
はい、
新発売されました。
はい、
ということで、カスタードとレモンカスタードの2種類、
うん、
販売されてるんですけれども、うん、もうね、まずね、
うん、
パイがサクサクやった。
そうやねん、ほんまにそうやねん、うん、ドーナツなんやけど、
うん、
あのほんまにその何クロワッサンドーナツやから、
うん、
普通の生地じゃないのよね。
そうね、
だからこうサクサクやし、
うん、
なんかこう層になってるというかさ、
うんうん、
あれがめちゃくちゃ美味しかったな。
美味しかったよね、
うん、
まあこの、まあ、2種類、
うん、
まあ、今回このベイクともコラボしてて、ベイク前やりましたよね、うん、ちょっと前に、うん、それの、まあ、今回再販されてるものと合わせて新たにこのリンゴとコラボしてるということで、
はい、
このリンゴのカスタードアップルパイ屋さんあるじゃない、うんうん、のやつも食べたことあるんやけど、
てかめっちゃ並んでるよね梅田で。
いつもね、うん、並んでて、なんかいただいて食べたことあるんやけど、
美味しかったな。
めっちゃ美味しかったの、
ね、本当に。
でもそれがなんかちゃんとミスドバージョンになってた、
うん、
ね、
うん、
っていうのもあり、じゃあ感想をお聞きしたいと思います。はい、八木編集長お願いします。
賞味何個でもいける。
何個でもいける、
これね、
うん、
なんかこう、ま、期待してなかったわけじゃないんやけど、うん、ま、ドーナツ、
うん、
リンゴのドーナツって感じやと思ってたんやけど、
うん、
私一口食べてびっくりしたの、うん、なんかもう言ったらサクサクが好きなのよね私、もちもちとかふわふわとかいろいろあるけど、サクサクが結構多分自分の舌に合ってて、
はいはい、舌に合ってるんや。なるほど。
私の口との相性多分サクサクが一番いいんかな、
分
か
る。あれって相性とかね、うん、好みじゃなくてな。
そう、ほんで、
そうなんや、そうなんや、
サクサクの生地を食べます、うん、そしたらこう、うわ美味しいってなるやん、うん、そしたら中にね、そのカスタードクリームとか、まあ、そのレモンのやつも入ってたりとか、
うん、
でその中にゴロゴロゴロってめっちゃリンゴ入ってるの、
うん、そうやね、
それがまたシャキシャキで、
うん、
その食感も楽しいし、
うん、
でそのリンゴのさ、こうコンフォートされたっていうの、なんていうの、シナモンちょっと感じるというか。
シナモン入ってたかな、
入ってなかったどうしよう。シナモン感じててんけど、
まあ、リンゴフィリングってやつや、ね、
そうそうそう、もう、うん、ほんまになんかリンゴの、まあ、それこそアップルパイ食べてるみたいな感じで、うん、でもちゃんとドーナツの感じもして、
うん、
めっちゃ美味しかったんやけど、うん、一つ言わせてもらうと、うん、2種類どっちも同じ味やってん、うん、
若干レモンの方が爽やかかな、
うん、なんか
って感じ。
ほんまでその レモンの方に粉砂糖はかかってあるよ表面に。
そうね、
だからそれがちょっとこう甘いし口につくかなぐらいの感じで、自分的には違いが分からへんくて、
うん、
どっちもめっちゃ美味しかった。
そうやね、
そうそうそう、だ
から分かる、
うん、
分からへんわけじゃない、全く一緒なものではないんやけど、
うん、
レモンの方が、まあ、すっきりはしてるかな、
まあまあまあ、
ちょっと爽やかな味やけど、うん、さほど違いはない。
そう
かな。
でもほんまにペロってすぐに食べれて、
うん、
なんかさ、こうもっぱんしててもさ、
うん、
あ、もうこのもっぱん切りかなっていうものももちろんあるやん、
はいはい、
なんぼ美味しくってもな、
うん、
でもこれはもう一回食べたい。私ミスタードーナツで一番エンジェルクリームっていう、あのふわふわの中にクリームが入ってるドーナツが好きなんやけど、うん、それを差し置いてでももう一回これを食べたいと思うぐらいさっきは美味しかった。うん、だから食べてみてほしい。サクサク、うん、自分の口とサクサクが相性いいよって人は絶対食べてみてほしい。これ
多分あんまりおらへんと思う。
嘘、おらへん。
そのなんか相性いいとかで考えてない。
多分リオちゃんはもちもちが口と相性いいと思う。もちもちをよく好んでる。
それはそう。
やろ、ほら、
好んでるだけで別に相性じゃない。
いや、相性いいと思う。
きしょ。ごめんごめんごめんごめんごめんなさい。
ただいま失言がございました。
失言じゃない、本心が。すいません、失礼しました。
いやでもマジで美味しかったな、はい、ほんまに。
私は、うん、ちょっとあんまりでした。
嘘。
うん、
え、
アップルパイ自体が、
そうや言うてたリオちゃん、
あんまり好きじゃないんやけど、
だからほぼ食べちゃった
え、そう、私まあ一口ずつぐらいしか食べてないんやけど、うんうん、アップルパイが好きで、でもこのリンゴのアップルパイは美味しいと思ったんやけど、うんうんうんうん、これはリピートはせんかな。
嘘、
うん、
やっぱ人の舌ってそれぞれ違うんやな。
まあ、好みがね、うんうん、あるから、うん、あとやっぱちょっと甘いから。
そうやね。私が甘党でリオちゃんがまあに苦党っていうのかなんて言ったらいいんやろ。
別に甘いものが得意じゃないのよ。
あ、そっか。
うん。苦党でもないんですよ別に何苦党って
ノット甘党なんよな、リオちゃん。だから、まあ、甘いのが苦手な人はもしかしたらちょっと甘く感じちゃうかもね、うん、
そうやね、うん、ちょっと甘めかな。
だから私みたいな甘党さんにはめっちゃおすすめやと思う、うん、でもな、めっちゃね甘いわけではないね、甘ったるい甘さではないね、
うん、
あ、そう、あ、そっか。でもそれは甘党が言うべきじゃないな。
そうやな、
確かに。だから甘党じゃないリオちゃんがちょっと甘いと思うんやったら、
ちょっと甘かったなって思ったかな、うん、か私は。
だからまあ、
うん、
まあ甘党じゃない人はもしかしたら
甘い。でもアップルパイが好きっていう人にはもちろんおすすめするし、
そうやね、う
ん、って思ったかな、うん、
美味しかったです。
ちょっとこのベイクの方もちょっと食べたかったな。
あ、うん、うん、あの新しくチョコレートとかも出てたもんね。
そう、チョコレートの方のタルトが出てたりとかしてたから、ね、うんうんうん、そっちもちょっと気になるなと思いましたけれども、はい、ぜひ気になった方はミスタードーナツで買ってみてください、
はい、
このレポートはラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも写真付きで掲載していますのでチェックしてみてください、
はい、
では来週のテーマを発表します。
マックカフェフルーツフラッペ飲む。
はい、ついにマックカフェでした。
やったー。
マクドといえばみたいなとこあるもんね、うちら。
そう、
マクド大好きなんですけど、
はい、
マックカフェ by バリスタですか、
うん、
が併設されてる店舗で販売されている、はい、福岡県産いちご練乳フラッペと北海道産メロン練乳フラッペの2種類が発売されてまして、
これ本当に偶然なんですけど、
うん、
ラブリーズリオちゃんが一番好きな果物いちごで、
はいはい、
私の一番好きな果物メロンなんですよ。
私らのために出してくれたんちゃうか
な、ね、これ本当に言うたらもうラブリーズですから、はいはい、食べましょう、
はい、
飲みましょう。
だから、マックカフェさんに感謝して、
はい、
ラブリーズに用意してくれてありがとうございますということでは
ぁって言われると思うけど、
すいませんでした、
はい、
皆さんもよかったらね、
はい、
普通のマクドナルドじゃなくてマックカフェがある店舗にしかないので、
そうそうそうそう、うん、
それだけ注意して。
大阪やったら天王寺にあるよ。
梅田にもあるよ。
梅田にもあるよ、
うん
うん、他にもあると思うけど、
あるある、今ちょっと中本にもある。
あ、そうかそうか、
うんうん、皆さんぜひチェックしてみてください、はい、よかった食べて感想もね送っていただけたらと思います、
はい、
また扱ってほしいテーマも募集しています。メールはラブリーズアットマーク jocr.jplovelys@jocr.jp まで。毎週木曜日に収録していますので、それまでにお願いします。
はい。
以上、モッパンラブリーズでした。ヤギ編集長のトピックス徹底解説。さて今日も始まりました、ヤギ編集長のトピックス徹底解説。私キャスターの宮崎梨央です。そして我らがヤギ編集長です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。こちらのコーナーはあらゆるジャンルの話題に精通するヤギ編集長が気になるトピックスを徹底解説するコーナーです。
はい、
笑いなしの真面目なコーナーですので、1年経ってもふざけてらっしゃいますが
いいえ、はい、
どんどんこの台本も、
はいはい、
真面目なに線が引かれていたりとかしていて、
はいはいはい、
1年経ってもかっこふざけたらコーナー終了しますが取れていません。
ふざけた覚えはちょっとないんですけども、
もしかしたらこの1年を機会に本当に終了してしまう可能性もありますので、
まあまあまあまあ、ね、そのまあ人にね、はい、の捉え方によってふざけてるように見えたかもしれませんが、私は至って真面目ですので。
編集長以外がじゃあそう捉えてます。
そうです、
はい、
ああそうはい、
大丈夫でしょうか。
まあまあまあ、わかりました。
よろしくお願いします、
はい、お願いします、
は
い、
あらゆるジャンルに精通している編集長ですので、何を解説してもらうかは事前に伝えていません、
はい、
間違った情報を発信しないように、
はい、
くれぐれもお気をつけください、
はい、大丈夫ですよ、
はい、 あと自信持つのもやめてください。
自信を持ってます。
あとクイズじゃないです。
はい、
はい、では気になるニュースは何かありましたか。
本日毎度なニュースさんですね、はい、短冊で地獄絵図男女衝撃の願い、
はい、
ちょっと気になりました。やっぱ短冊あ七夕なので、
はい、
あのまあ、1枚の写真がねツイッターに投稿されたらしいんですけど、
はい、
まあ、2つ短冊が並んでるんです、はい、1つがゆいと付き合えますようにたくま、
はいはいはいはい、
書いてあるんです。その隣、はい、たくまくんからの告白をなんとか断れますようにこれ以上付きまとわれませんようにってちっちゃく書いてゆいって書いてあってで、その写真が、まあ、ちょっとバズってるみたいなんですけども、
かわいそう、
そう、たくまくんかわいそうとか、これどっちが後に書いて隣にかけたんだろうとか、隣にかかってるんですよ。
でもこれそのたくまくんが後からかけたと思ったらちょっと怖くないですか、
うんうん、確かに。だから多分女の子がゆいちゃんが後なんじゃない、うん、分からへんけど。
でもつきまとわれてるって。
そうだから、短冊書いた時もつきまとわれてたのかなって書いてある。
怖い怖い
怖いよね。でなんか今話題になってる、なんか話題になってるの知らなかったんですけど、
はい、
今話題になっている脈がない相手の気持ちを確認せずに突然告白してしまうことを告ハラ、告白ハラスメントではないかって言われてるらしい。ちょっとびっくりですね。これ
ちょっともう一回お願いします。
脈がない相手の気持ちを確認せずに、
はあはあ、
突然告白してしまうことを告ハラっていうらしい。
でもそれ確認するのが告白じゃなくて、
まあなんか分からへんけど遠回しとかにこなんか
面倒くさ
分からへんけど突然することを
何でもかんでもハラスメントや、
こうやってなんか言われてるらしくて、うん、でそれが同じ記事になってたのでちょっとびっくりだなという。はい、
すごく生きづらい世の中ですね。
なんかね、
告白してもそれが告ハラって言われてしまったら、
うん、なんかね
気持ち伝えただけ
かわいそうですよね。
ただちょっとその短冊は怖いです。
でもそもそも短冊あ七夕で付き合えますようにとか結婚できますようにはかなわない、織姫彦星の恋愛がうまくいってない、会えるのが年に一度って他人の恋を叶えてる場合じゃないって書いて、
確かにそんなんで叶えれるんやったら自分のやつ叶えるわってなる、うんうん、自分が織姫やったら
ちょっとびっくりなね。
確かに
お願い事でした。
ゆいさん気をつけてくださいそれでは、はい、今日のトピックスです。
世界三大時計ブランドとは他の腕時計ブランドと何が違うの。世界には一般庶民にはなかなか手を出せない、あの壁にかかってる時計確認するのやめてくださいね。あの
いえ
腕時計の話してます
ね。あ、腕時計、
はい、はい。世界には一般庶民にはなかなか手を出せない高級腕時計ブランドがいくつかあります、はい、その中でも別格だという世界三大時計ブランドはどのようなブランドなのでしょうか、はいはいはい、ということですけれども、編集長ほどのお金持ちですと全てお持ちですよね。
もちろんです、
はい、
全てを持ってます
今つけてらっしゃるのは、
私はこれアップルウォッチですね。
アップルウォッチですよね、
はい、アップルウォッチは入らないですよね、はい、この3つに
入らない、
入らないです。
あ、なるほど。
一つはセイコーです、
はい、はあ、
セイコー、
はいはいはい
はい、
うん、
もう一つはグッチです、
はい、グッチ
グッチ
時計ですよ。
時計です。
はい、あ、わかりました。グッチ、
ね、そしてもう一つですね、はい、セイコーグッチ、ちょっとここまで出てるんですけど、ど忘れしました。分かってはいるんですけどね。
ね、
はいはいはい、ちょっとど忘れですね。
はい、
セイコーとグッチと、はいはい、あと、なんか、マッチ。マッチじゃないのかな。
グッチに引っ張られすぎてません
セイコーと、あ、セダン。セダンじゃないな。車です
ね、それね。
セコムみたいなカタカナ3つだった気がするんですけど、セキュリティかけてる、ここまで出てるんだけどな、
編集長のそのここまでもう出てるんですよ口までいってるんで、
へこむみたいな、
セコムですねそれ
セコムじゃない、セイコー、はい、グッチ、ダイコー、代行じゃないな、
代行
なんかここまで来てるんだけども、
それ壁にかかってる時、しかも高級腕時計ブランドって言ってるのに、
あのラジオ関西の壁にかかってる時計言ってます今。
マスタークロック。
なるほどなるほど、
はい、
よろしいですか。
はい、
いいですか、はい、本当にいいんですね。
はい、セイコーグッチ。
一つだけじゃあ当たってる、今ある中で合ってるやつあるかどうかだけ発表しましょうか。
セイコ
ー。当たってないんです、どれも。
え
編集長、
え、
精通してるっていう。
精通してますよ、
はいはい、
セイコー
今えって言っちゃってダメなんですよ、わかります。
はい、
はいはい、
銀座にありますよ、セイコ
ー。え、はい、
え、
違います。
セイコ
ー違うんですよ。
はい
はい、
セコムか。
いや、セキュリティかけてますって、それ。
なんだったか。
しかも成功に引っ張られすぎて多分背が出てきちゃってますね今それ。
なんかね、え、でも SEIKO だった気がする。
IKO 成功、
成功やった気がする。
え、違うんです
よ、ロゴは覚えてる。
え、それだから、そこから離れてください、それ入らないんですよ。
入らないんだ、
はい、
じゃあアップルウォッチだ。
はい、それでは
アップル、
先ほどの解説に間違いがございましたので私から改めて説明いたします。
合ってると思うけど。
ラジオ関西ポッドキャスト優しい腕時計での腕時計 YouTuber RY さんの解説によりますと、世界三大時計ブランド、一つ目は1839年にスイスのジュネーブで創業されたパテックフィリップです。
うん
当時四角の腕時計ばっかりだったところ、丸型のカラトラバという腕時計を発表しました。
そうそうそうそう。
なんて名前でした？
なんちゃらップ
パテックフィリップ。
パテックフィリップ、
はい、二つ目はオーデマピゲです、
うん、
ステンレス素材を採用し、小さな腕時計が中心だったところ、39ミリと大きな文字盤の腕時計ロイヤルオークユに送り出しました、
うん、
最後はバシュロンコンスタンタンです、
はいはい、
なんと1755年から今まで続く老舗ブランドの一つです、
はい、
人気モデルオーバーシーズは少なくとも200万円以上で販売され、はいはい、今はほとんど手に入れられないそうです、はいはいはい、ということで、
はいはい、
有名なブランドロレックスやオメガも入らない世界三大時計ブランド、今この2つ
オメガだ
出てこなかった、セコム、
セコムがオメガだった
腕時計の歴史を変えたところが評価されるポイントの一つのようです、
はいはい、
間違いがありましたことを改めてお詫びして訂正いたします、はいはいはい、申し訳ございませんでした。
まあ基本合ってますよね
基本
はい、まあカタカナっていう点では
セコム
シュリップと
グッチ、
シュリップ、
フィリップです。
フィリップ、
はい、ぜひリスナーの皆さんからも八木編集長に解説してほしいトピックスがあれば番組までお寄せください。また先ほど紹介した記事はラジオ関西のトピックスサイトラジトピに写真付きで掲載されていますのでぜひご覧ください。
はい、
以上八木編集長のトピックス徹底解説でした。ラブリーズのラブトピエンディングのお時間です、
はい、
皆さん今日も感想はハッシュタグカタカナでラブトピをつけてツイートよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
番組へのメールもお待ちしています。
メールアドレスはラブリーズアットマーク jocr.jp loveys アットマーク jocr.jp です。収録は毎週木曜日を予定しております。
そして、毎週木曜日にラジオ関西の羽川秀樹ハッスルにレギュラー出演しております、はい、ラブリーズの検証しますというコーナーで毎週いろんな検証にチャレンジしていますので、はい、ぜひ聞いてください、
はい、
私たちの出演は12時30分頃からです、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まあ、次の予定としましては、まあ、大阪でライブもありますけれども、7月の16日から、
はい、
久しぶりに、久しぶりじゃないか、遠征がありましてですね、はい、でも2人になってからは初めて
名古屋
ライブで行く名古屋、
ね、
はい、7月16日はアークフェス2022 in 名古屋、
はい、
で17日は、リリースイベントがですね、はい、イオンモール常滑の方でございます、
はい、
これ観覧無料なので、
そう、
優先エリアももちろんあるんですけれども、うん、観覧無料で
見れるからね、
まあ、ちょっとちらっと まあ、ちょっと足伸ばしたらいけるかなとか近くかなみたいな人はぜひ来ていただきたい、うんう
ん、来てください、
はい、でその夜はですねあのタワーレコード名古屋パルコ店でイベントがチョックラブリーズっていうラブリーズの定期イベントなんですけど、
はい、もう1時間たっぷり歌って喋って踊って、うん、コーナーもあるね
普通アイドルは歌って踊るんやけどな先になんで間に喋んねん
歌って喋って踊って
びっくりするぐらい喋ります
そうねでコーナーとかそのちょっとゲームコーナーみたいなのもあるし、うん、あと特典会もねありますのでね
はい、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いしますその次の日は東京にも行きますので
ねちょっとなんかちょっと売れっ子みたいなスケジュールですよね
ちょっと自分で言うことじゃないですねしかもその日の夜もね、うん、50分あるんですよ東京アイドル劇場そう特別公演としてそちらもございますので、うん
はい、
ぜひぜひたくさんの方にお会いできたらなと思います
思います、
はい、詳しくはラブリーズの公式ホームページの方をご覧ください、
はい
はい、それでは来週のラブトピもお楽しみにお届けしたのはラブリーズの宮崎りおと
八木咲でした。折り星チャンネル